がくらじ大阪芸大がくらじポッドキャスト。今回のお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンスコースの岡木恵と
田中俊之と
制作コースの浜野ゆりなと
広告コースの藤林大輔と
井上みのりです。
よろしくお願いします。
さて今回のポッドキャストは残念ながら本編の内容をご紹介することができません。
残念ですねこれは。
残念やな。
まあ、ちなみにお送りした内容なんですけど、学ラジ的ピンポイントカラオケ企画、少しも寒くないわ選手権。これはですね、ゴールデン X 一期生時代から代々続いている企画の今年度バージョンということで、まあ、毎年このある楽曲の一部分だけ歌っていただいて、はい、誰が最も下手か下を争う、
そうですよね、
下を争っちゃう企画なんですけど、まあ、タイトルにも入っているように今回お題となった楽曲は映画アナと雪の女王からレリゴー、あの有名な
レッド
イットゴー、ありのままでの少しも寒くないわの部分、
あの有名なね、
はい、
あの最後の
ね、
ここで歌うという
松たか子さんの ね
歌ったよ。
著名勢とかも歌ってましたけど、うん、これ前回は B 班がやってたんです
よ。そうなんですよね、うん、
だから同じ企画というか、はい、を A 班もやったということで、まあ、ちなみに A 班の方も、あ、 A 班じゃないです、 B 班の方ももう敗者が決定。
そうなんですね。
誰
、田中さん、田中真理さん、
そうですね、田中真理ちゃん、
どうですか、私あんまり田中さん
でもなんかハスキーの声でいい声とは思ってましたけどね。
めっちゃあれや、いい声で、
そうですね、いい子なんは知ってるな、まあ、いい声な、
正確
いい声なんて思うから、
真理ちゃんめっちゃいい声
まあ、今いい声でしたけど、うん、まあ、ちょっと優勝しちゃった、
ね、
ということで、まあ、今回我が A 班からは田中くん、浜野さん、藤林くんの3人がチャレンジ、
はい、
まあ、そしてもう結果出てますね。
そうですね、
最も音痴だったのが
誰知っとるやろ
最も音痴だったのが田中くん。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
選ばれてしまった
ダブル田中で、
ね、ダブル田中ですね。
そんな田中くん、今回の企画にチャレンジしてみてどうでしたか。
確かに下手なのはもう分かってるんですよ。別にそのデートとかでもカラオケとかあえて選ばないですし、分かってるんですけど、工場長も浜野もリラックスしてるような、今
もう解放されましたからね、このプレッシャー。
頑張れよ。
まに
頑張れよ。
他どうでした、なんか。
ね、これ二人。
あね、いいよ、先工場長言って。いいよ。
何言えよ。
リラックスしすぎ。
リラックス
しすぎ。正直、うん、もう昨日の晩ぐらいから、うん、これこうシミュレーションした中で、うん、これやばいなって。
まあ確かにね、
それめっちゃわかる。
これね、割ときつい部分ですもんね、あの少しも寒くないわっていう。
そう、歌じゃなくって、うん、
出だしでもなくて、
もう感情バーンみたいなやつを、うん、みたいな、これ歌って思って、で昨日夜ずっと夜中流しながら練習してしすぎたら、もう歌うのが嫌になってきて替え歌作って、まあもう少しも乳がないわになったっていう最終的に。
しょうもないことをツイッターに上げてたよね。
ずっと考えてて、
ツイッターそれだった。
そう。
なるほど。
そうなの。そうなの。
外でね聞いててもね、すっごい面白かったよ、3人とも。
ずっとね。
ね。なんかね、顔がね緊張してたの、すごい。
だからこっち側ではみんな誰がもうあかんっていうのは分かってるから、みんなで爆笑しながら、すごいみんなこう顔こわばってるわって
。いやもうそんな恥ずかしいからね。
緊張するわ。
いやね、田中くんに決まったけど、やっぱりね、うん、まあ言うてどっこいどっこい、
絶対
ほんまに言ってて、
う
ん、
あ、隠れ音痴、
みんな笑ってそう、笑われへんからな、いつか振られてくるみたいな。
もしかしたらじゃあ、ね、A 班で第2弾あるのかな、うん、これは
またあるかもしれないですけど、まあその時はまた田中くんも一回出てもらって、
そうですね、そうシード権、
シード権あるんで、
シード出ていただくんで、
そんな目で見つめないでください。
そんとこ
やした今、ほんまに。
まあそんな田中くん、まあ、あまりにもひどすぎる耳障りな歌声、
はいはい、
果たして直すことができるのか、
お、
我々 A 班メンバーがさまざまな音痴を克服する方法を調べてくれました、は
い、そうで
し
ょう、
みんなで、
まあ、自分でオリジナルで編み出してくれた方もいらっしゃいますので、はい、その中からいくつかご紹介し、実際にここでその方法を取り入れ成果をここでやってもらうんですね、はい、田中君にで成果を後ほど披露していただきます。
楽しみですね。
もう一度歌声が聞けます。それではまず藤林くんがおすすめする音痴克服方法、
はい、
歌う前にラーメンやスープなど温かい食べ物飲み物で喉を温めるといい。
なるほど。
ということでまずご用意しましたカップラーメンを食べていただきましょう。スタッフさんお願いします。
カップラーメンやからやっぱり喉を温かくするのはいいですね。
えカップラーメンが決まりました。
めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いする。
汁物はあんまりダメっていうブース内に、
はい、はい、じゃあここで田中くん食べてください、はい、
飛ばしたらあかんね、飛ばしたらあかんね。
ちょ機材にね、まあ、スープ飛ばすのは禁止なんで、
ね、もう3分経ってるんですよね。
立てに行きます、行きます。
これ何味ですか？
細かいですね。
醤油ですか？
普通のあっさりテイストですね。
あっさりテイストですか？
定番のやつ、
はい、そうですね。
これね、喉をじゃあ温めてください。
今から
食べます。
はい、いただきます。
一口目。
わ、美味しそう。
美味しそう。まさかの熱すぎて食べられないっていう。あ、お腹減ってるんだよな。
いいな、
どうですか？
普通に美味しい。
温まりました？
はい、
温まった感じします。はい、
じゃあ次いきます。歌が、あ、マスさんからのアドバイスです。歌が上手くなるためには喉をきれいに保つ必要があります。その効果があるのはレモンです。というわけで続いてレモンを実食いただきます。スタッフさんレモンお願いします。
いきますね。
はい、ここでレモンが、
レモンが
輪切りにもしてない、あの、ただ2つにカットしたレモンがここに。
あ、器ちゃんと受けた方がいいと思います。
あ、飛ぶんでね、果汁がね、
はい、じゃあ食べてください。
田中くん、じゃあレモンお願いします。
はい、いただきます。
はい、今半分にカットされたレモン。
うわ、
まあ、ここでじゃあ私からのアドバイス、先日ちょっと漫画を買ったんですけど、ヒロインがアイドルの男の子から歌のレッスンを受けるっていうシーンがあったんですよ。でその男の子のセリフがいい感じだったんでちょっとおすすめしたいと思います。はい、まず田中くん、じゃあ目を閉じて、
はい、
まず空に五線譜を書くんだ、はい、空に五線譜を書いてそこに並ぶ音と音を踏んで飛ぶように歌うんだよ、ということで。
飛んでるよ飛んでるよ。
今ちゃんと飛んでます？
飛んでるよ。
妄想してくださいね、しっかり。
顔面が飛んでる感じになってます。今です。
じゃあここで森岡くんのアドバイスを。
めっちゃ
歌うにおいて必要となるビブラートを、つけられるようになるために体を揺らし続けることでセルフでビブラートをかけられるんじゃないかということで、田中くん妄想しながら体を揺らしてください。
縦揺れで、
縦揺れ。
もっとい
い揺れしてる、いい揺れ。
五線譜飛びながら
ちゃんと飛んでますか？
写真ちょっと声出してみてください。
このままいけば、そして、ここで五十嵐さんと田中くん自身からのアドバイスということで、バケツをかぶって歌いましょう。はい、スタッフさんバケツ持ってきてください。
揺れながら
五線譜描いて、
はい、今バケツが届きました。今頭にかぶせますよ。
かぶします。
はい、これどうすればいいですか？
それでは最後に長尾さんからのアドバイスです。音痴克服におすすめの曲は、男性ならスマップの世界に一つだけの花、女性ならキロロの楽曲なんだそうです。というわけで、
もっと入れて
今このブース内で喉を温めるためにカップラーメンを食べ、はい、その後喉をきれいに保つためにレモンを食べ、はい、今空に五線譜を妄想で描いて、そこに並ぶ音と音を踏んで飛ぶようなイメージを妄想しつつ、ビブラートをつけるため体を揺らし続けている、そしてバケツをかぶっている田中くんに歌っていただくのは、はい、スマップの名曲世界に一つだけの花のサビです。世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいいの部分を歌っていただきます。
はい、
もっと入れて、もっと入れて。
トシ君の大好きなスマップやで。
これ田中君自身すごい好きな。
そうですね、
これ歌
よし、行きましょう行きましょう、
はい、
行っちゃいますか？大丈夫ですか？
今なら行きます。
大丈夫ですか？
今一番いいかも。
それでは田中くんに歌っていただきましょう。スマップの名曲世界に一つだけの花です。どうぞ。
世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。どう？
アレンジを加えることができるようになってね。
最後すごいためがあった。
いいですね。
感情こもっとった。
治ったかといえば
でも途中良くなかった。途中なんか
安定感あった気がする。
ちょっと幼稚園児の演奏会みたいな感じが
あれ可愛らしさ、
可愛くなってた、良くなってたよ、治ってたかなまあね、これ、まあ、レモンとかいろんな、ね、効果があったような気はしますね。
いけてた。
これ彼女と言っても多分あのすごい顔はされへんと思うよ。
すごい顔
バケツにやってる。バケツ
デート大丈夫？カラオケ使っても
いけるいける。
だったら大丈夫かな、
まあ、これじゃあ今みんな聞いてて克服できた感じですか？
まあいけますね。
いけますか？
リアクションどうだ？ OK なの
かな。工場長どうですか？渋い顔してますけど
もうちょっとバケツいけます。バケツ持っていかないといけない。
もうちょっと揺れた方が良かったかな。あ、
ちょっと揺れが足りませんでしたかね。
じゃあ克服できてないと藤林君は思いますか？
まあ要練習。
あ、そうですね。
何自分食べてんだろ。そんな
浜野は
うちはね、あのね、いや結構バケツがもうしっくりきてるから、もう普段からバケツかぶっていいんじゃない？
じゃあ普段からバケツかぶってれば克服できてる。そうそうそう、
だから普段からバケツかぶってずっと喋っとったらもう
オッケーオッケー、
いつでもいけるぜみたいな。
わかりました。
まあ、ということで、まあ、皆さんもし歌が苦手な方がいたらこれ実践した
ら。おっと耳が痛いぞ。おっと耳が痛いぞ。
そしたらこのバケツかぶってる模様とかはポッドキャストのページにまだ画像貼ってあるんで、それを見てくれたら、はい、まあ、このね状況が見えるんでより楽しく見れると思います。
なのでぜひお願いします。、はい、そちらの方も、ね、というわけで以上音痴克服実験でした。
イエーイ。
ガクラジでは皆さんからのメッセージを受け付けております。
はい、
メッセージを送ってくれた方の中から抽選でガクラジオリジナルステッカーとオリジナルクリアファイルをセットにしてプレゼントしています。
すごいですよ。
またガクラジのツイッター、フェイスブックにもぜひ遊びに来てください。オンエア告知や収録裏話などこちらも楽しい情報満載です。
バケツ田中くんとか、
うん、まだ買っていいのかな。バケツ
かぶっておいてください。これは
見どころですから、うん、ぜひチェックしてください。ツイッター、フェイスブックともにガクラジのホームページのトップページにリンクバナーが貼ってありますので、はい、そちらの方からぜひチェックお願いします。
お願いします。
たくさんのメッセージ書き込みフォロー、いいねをお待ちしております。
待ってます。
待ってます。
ホームページのアドレスは fmosaka.net/gaku、 すべて小文字で fmosaka.net/gaku です。というわけで、はい、大阪芸大学ラジポッドキャスト、はい、ここまでのお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンスコースの岡木恵と
田中俊之と
制作コースの浜野ゆりなと
広告コースの藤林大輔と
井上みのりでした。
大阪芸大学ラジ